皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、公共放送の23番ですかね。日本には公共放送ありませんので、本当に真実しか言わないと。それから専門家は専門家としての矜持というか、矜持っていう言葉あまり好きじゃありませんが、誠実さを持って人に対して話すときは話すと。自分が間違っていれば必ず訂正するという、そういうことをモットーに、この放送を続けております。今日はですね、非常に重要なことって言いますか、普段では口にあまり出さないんですが、私が大学の先生としてですね、講義をしておりました。あらがた金属工学とか物理とか、まあそういう、まあ工学系とか物理系ですね、理学系の講義と、それから、それ、並行して、美術大学でデザインとか絵画を教えておりました。と言っても、そのデザインと絵画の、まあ、そこに流れる真実みたいなものを講義しておりましたが、まあ何しろ、一週間に一回ですけど、講義がですね、三時間もありましてですね、それを一年間やるってことですから、毎週三時間を、まあ、50週ぐらいやるわけですから、まあ相当な分量になりましたね。その二つ、つまり一つは技術者っていうか、将来ほとんどの人は技術者ですね。一部が科学者って言いますか、自然の追求をやると。もう一つは技術者。これが大半ですが、人類の役に立つような科学をやって、まあ、新幹線を作ったり、まあ、いろいろそういうことをするという人たち、学生なんですね。まあ、18歳から、まあ、学生は22まで。ドクターを教えるとき、マスター、ドクターを教えるときは25歳まで。まあ、大体そういう年齢ですね。まあ、諸外国、特に先進国は、学生の年齢ってのはバラバラですけど、まあ、日本人はこういう気質ですから、ほとんどの学生が18、もしくは1年浪人して19、そして卒業するのもほぼ22から23。まあ、ドクターの場合はちょっとばらつきますけど、まあ、28から30ぐらいで卒業いたします。私はまあ、物理を教えたり、物質、金属とかそういう材料を教えたり、それからデザイン、絵画とそういうのを教えてるわけですがね、それは具体的なものなんですね。で、その時必ず僕は、まあ、最低でも、一コマっていうか一時間半使いましてね、学生たちにこう言いました。皆さんは技術者になったり、それデザイナーになったり、まあ、非常に大きな力を持つと。それでなんでここで大学でそれを勉強してるかっていうと、まあ、世の中の人が全体的にはそれができない。全員ができるわけじゃない。それを代表して、まあ、人類の幸福のために、便利のために、住み心地が良くなるためにですね、幸福な人生を送るために、技術をやったり、それからデザインも非常に重要で、もしもデザイナーが邪悪な心を持ってたら、どんなことでもいいように書ける。それが素晴らしい、いわばデザイナーの力ってことになると。じゃあ本当に我々は大学で材料を勉強したり、まあ、医学勉強したり、それから物理を勉強したりですね、飛行機を作ったり、まあ、そういうことをするわけですね。スマホを作ったり。まあ、そういう力を得て、またデザインとか絵画とか、そういう力を、格別の力を得て、また美術大学の試験を通って、そして、まあ大学を卒業するって言ったら、普通の人にはできないことだ。それができる。だから、物理にしても工学にしても、デザイン、美術にしてもですね、皆さんは他の人ができないことをできるようになる。そして、それで非常にいいことをするために、人生を送る。他の人がこうしてほしいということをやることができる。まあ、私は、名古屋大学国立大学ですね。それから、美術大学は私立大学でしたから、それぞれ違うんですが、私は、まあ、東大を出て、それで国民の皆さんからすごく多くの教育費を援助していただきました。自分が国立大学のうちでも特に東京大学なんかは、教育施設は充実してますし、まあ、先生方も非常に偉い先生方ですし、まあ、そこで十分な勉強をさせてもらうわけですから、それはもう大変なことなんですね。私は特に学部出てから博士号をいただいておりますから、まあ、そういう意味でもさらに国民の皆さんから約私が払った授業料の約3倍から5倍、13倍から15倍、さらに計算の仕方によっては30倍ぐらいの税金をいただいて、今社会人としてやってると。 なんでじゃあ国民の皆さんが毎日一生懸命働いて稼いだうち、私に教育費を見ず知らずの私にですね、私が払う教育費、授業料の、まあ、15倍とか30倍とか払ってくれたかというとですね、これはやっぱり日本にもそういう人材が必要だと。他の人ができないようなことができる人材が必要だと。それには我々の一般国民がですよ、我々の代表として、そういう人が一生懸命勉強して国のために働いてもらいたい。だから税金を出してくれてるに決まってるんですよ。だって私と血のつながりもなければ、何の私が援助してるわけでもないわけですから。ですから私は常にそういう気持ちでしたが、しかし違ってたんですよ。気持ちとしてはそういう気持ちでした。しかし高校、あの高校行こうつってその高校に行くように勉強し、あの大学に入ろうと思って大学に入る勉強し、そして大学を出て、まあ、いい、我々いい企業に勤めて、そうするとみんな周りが一生懸命働いてるし、ですから僕はせめて、いや、まあ、みんなと一緒に一生懸命働いただけなんです。だけなんですね。ところが、まあ、心の中は、やっぱり自分は国立大学出て、国民の方が税金を僕に出してくれたから、その恩に報いるぞという気持ちはありました。僕は誠実であること、恩義を感じること、それから自分よりか若い人とか自分よりかかわいそうな人に慈愛の心を持つことっていうことを、まあ、生涯の私の目標にしておりましたから、まあ、32の時に気がついたんですが、そういう気持ちは持ってたんですけど、実際の私の行動はですね、違ってたんですよ。ネズミだったんですね。ネズミっていうのはどういうこと言ってるかっていうと、夜は洞穴の中で寝る。洞穴っていうか土の中に穴を掘って寝る。そして朝日が差し込むと外に出てってお腹減ってるから食べる。食べてお腹が満腹になるとまた巣に帰って寝て、また夕方出てってお腹いっぱいにしてまた夜が寝るというね、まあ、そういうような生活をしてるわけですよ、ネズミっていうのは。で、我々は自分たちよりかネズミの方が下等だと思ってますね。だけど私の実は32の時までの人生はネズミと全く同じなんですよ。まあ、学校にみんなが行くから行く。先生方が一生懸命勉強できるようになれよって言うから勉強する。国立大学に行った方が有利だから国立大学に行く。税金僕もらって、それの恩義は非常に感じてました。恩義感じてない国立大学の学生がほとんどですね。あとで清涼的なことも時間があったらお話しますけども、そういうふうにして32までやってきたわけですよ。で、自分の心にはそういう心があったんで、僕は何とかしてこの会社で世の中のためになる技術を開発するぞと。そういう気持ちは確かにありました。ありましたけど、それは全然こう、日常的な仕事とか別のところにこう魂みたいにしてあってですね、実際の仕事は、毎日の仕事は、やはりみんなと同じように一生懸命日本の技術者としてやると。あの頃は特に猛烈サラリーマンの時代でしたから、僕も猛烈サラリーマン、猛烈技術者の一人としてやっておりました。その心持ちが、まあ、国立大学出たんで、恩返しをしなきゃっていう気持ちがあったっていうだけなんですね。それに32歳の時に気がついたんですね。それで、まあ、この話は何回もしてますから、今日はちょっとその奥をお話しするんですが、まあ、それから32から40まで、僕はとっても苦しんで、いろんなことを試してみました。自分がネズミから、母親と父親が僕を産んでくれた、何のために産んでくれたのか、何のために自分は人間なのか、何のために日本人なのか。自分はそういう人生を、どういう人生を送ったら、自分が人間であり、日本人であり、立派な技術者として人生を終わるんだろうか、っていうことを考えて、8年間ものすごく苦しみました。いろんなことをやりまして、その中で私が今日、学生に言ってたのは、まあ、学生に言ってるのはそのお金の話はしておりませんが、魂、考え方としてですね、学生の18とか20歳頃っていうのは、やっぱりまだ、大人としては固まってないんですよ、心が。大学1年生を講義するときなんか、ほんとね、物理を講義しても、今から言うような道徳的な講義をしても、こうなんか吸い取り紙にこうインクが染みていくみたいに教室にずーっと学生たちの心に染みていくのがわかりますね。人間対人間ですから。だから非常に貴重な時代なんですね。大学の教授が学生たちに話をすると非常に重要なんです。それは物理であれ、デザインであれ、倫理であれ、道徳であれ、やっぱりそうなんですよ。それで、私はですね、自分では、一番大きかったのが、ものすごくいろんなことやりましたけど、自分の 考え方を改革するためにね、毎年毎年苦しんでやりましたけど、まあ二つ大きなことがありましたね。一つは、これはまあいつも言うことですけど、それまでは私はサラリーマンでしたから、家内からお小遣いをもらって、そのお小遣いを財布に入れて、背広のポケットに入れて使ってたんです。そうしますと、お金を払うときは財布を出して、そこから出して、それで払って、ポケット入れたりなんかしてたんですね。そう、大体、給料日にお小遣いをもらって、それから次の給料日まで、だんだんそのお小遣いがゼロになるように使ってたんですよ。そういう意識があんまりあったわけじゃないんですけど、実際上、それしか財布ないんでね。だから、割合と豊富にお金があるときは、美味しいもの食べたり、疲れたらちょっとタクシー乗ったり、そういう生活ですね。まあ皆さんも同じだと思います。ところが、僕が32で、俺ネズミだな。なんとかネズミから脱しようと、そうしなきゃ惨めだからと思って、何を始めたかで、いろんなこと始めたんですよ。同時にわっと。その一つに、財布を捨てて、お金を裸でポケットに入れて、で、もう絶対ポケットにいくらお金あるかもう見ないと。それで自分の食べたいもの、自分のやりたいことをやって、お金がなくなったら、もう何人かも一番最低のものを食べて、そしてなんとか生活する。っていう生活に切り替えたんですね。そしてやってみたらですね、本当にびっくりしたんですけど、それまでは財布を見ながらお金を使ってたのに、その32からはしばらくですけど、そういうふうにできるようになってから、要するにお金見ないでとにかく払う。食べ物屋行っても何が高い何が安いなんて全然考えないで、その時食べたいものを頼むんです。そうしてみたら本当に驚くべきことに、それまで毎月毎月、もう給料日前になるとお金が、お小遣いがなくなってたのに、余ってきたんですよ。逆に足りないんじゃなくて、それは僕の性質もありますね。で、びっくりしましてね。それでしばらく、まあ40ぐらいまでそういう生活全部あるんですね。その頃環境問題なんかありましたから。環境問題はやっぱりね、本当に真剣に考えたら、お金使っちゃいけないんですよ。どんな環境にいいものでもお金使ったら環境には悪いんですね。まあ僕はそういう計算もできるし専門ですから、そんなことは自分でわかるんですよ。ごまかせないんです、自分の心はね、心はだ。あの頃、木をね、切っちゃいけないとかね、紙をリサイクルしろとか、そんな嘘がいっぱいあったから、それは僕は学問的に嘘だってことわかるからできないんですね。で、まあその二つが苦しみましたね。環境問題を、環境をどう守るのか、今では全然考え違うんですよ。それと、それから、お金っていうのは自由自在に使って自分は大丈夫なんだってこと分かったんですね。それで40ぐらいになった時はもう全然違う人間に、僕は違う人間になってました。会社の出世も関係ない。出世なんか全然関係ない。もう自分はいい仕事やりたい。いい技術やりたい。まあ、こんなこと言ったら本当に恥ずかしいぐらい刻んなんですけども、日本国民のために、まあその頃僕は人の3倍はやりたいと思ってたんですね。3倍やらなきゃ東大出た皆さんの恩は返すことできない。こう具体的には思ってました。で、まあそういう人生をずっと送りました。そしてまあ大学の先生になった頃はね、もうそういう気持ちがすっかり定着しておりました。で、学生たちにどう言ったかっつったら、君たちは物理なり技術者なり、まあ美術大学ではデザイナーなりね、人によりか優れた力をいろんな方のお世話になってつけた。その君たちは必ず日本人のために働かなきゃいけないと僕は思う。だけど、この世の中は実は違うと。僕も会社で長い間研究してたけど、社会人となって自分の専門性を生かしてやってる時に、必ず1回か2回は、これをやったら社会のためにならない。だけども、上からの命令が来る。もしくはお客さんからの依頼が来る。だから自分はそれをやった方が、まあ儲かるっていうか出世するとか、何かお礼をもらえるとか、そういうことになる。その時に、君たちの技術者とか、デザイナーとか、いう力が本当かっていうことが試されるんだと。ね。あなたたちは技術者だから。例えば原子力だったら原子爆弾を作ることもできる。今の日本みたいに原子力発電所を平和利用だと言いながら、嘘をいくらでも作っていくこともできる。他の仕事でも全部そうだ。手を抜くっていうこともできる。いろいろできる。それからこの仕事は本当にやっちゃいけないなと。自分で計算すると、太陽光発電で電気を作ると。それは実は石油火力発電所を作るよりか CO2 がうんと出るんだと。普通の人は 太陽光発電所を作るのにどのくらい CO2 が出るか計算できません。シリコンの単結晶を作るときに、どのくらいのカーボンを CO2 にしなきゃいけないかってことは計算できませんが、我々はできるんですね。ですから、できますし、原子力発電所の CO2 っていうのが、1キロワットアワーの電気を生産する上で、石油火力発電所と同じぐらい CO2 出るんだってことも知ってます。しかし、お役所はそう言わない。太陽光発電でやれば、太陽光は無限で無料だとか、原子力発電では CO2 が出ないとか、そう言うと。それは、その人たちは本人たちの事情があって言ってるんだけど、我々は技術者の魂がある。だから、そういう仕事にあなた方がぶつかった時に、本当にあなた方の真の技術者であるかどうかが試されてるんだ。その時に私はこれはできません。こういう理由ですからと。自分がたとえ不利になっても言うことができるかどうかに勝負がある。それが人間の勝負なんだ。それ以外は人間の勝負じゃない。そう言われたからやりましたと。言ってもネズミならそれでいい。まあネズミに失礼ですけど、まあそう言った。僕はね。だけど人というものは、それが分かってるはずなんだ。人間として何をしなければならないかっていうことも分かってるんだ。美術大学ではこう言いましたね。あなたたちは類稀なデザインの能力がある。本当にあるんですよ。美術大学の学生って本当デザインとか絵があった。素晴らしいんですよね。ええ、素晴らしいんです。それを親から引き継ぎ、この美術大学で勉強し、あなた方は何でもできる。非常に悪いこと、社会的に悪いことでもデザインで騙すっていうことができる。ね。まあ昔の戦争の絵を描いた人で本当にその戦争を大切だと思ってる人いましたからね。まあ日本の場合は特に白人に囲まれて叩かれましたからね。だけど中には非常に素晴らしい戦争の絵を描いたら戦争に駆り立てられる人がいる。その当時僕こう言いましたね。よく新聞にその頃デパートの女の人用の服をね、素晴らしい服のデザインがデパートの広告として書かれておりました。あれはやっぱりデザイナーが書いてるんですね。それで素晴らしいんですよ。あたかもよく見えるんですね。で、それが良くないもんであっても、デザイナーっていうものは素晴らしいデザイナーってのは、嘘を本当に見えるように書けるんですと。実際、まあそう言った学生にね。だけどそれやっちゃいけないんだ。素晴らしいデザイナーは、デザインが自分がどんなに嘘のデザインをかけて相手を騙せても、それは口の上手い人が口を使って相手を騙してるのと同じなんだと。人間っていうのはそういうことやったら惨めなんだ。ましてあなたたちみたいな専門家で国のお金を使ったりなんかして勉強してる人が、それではあまり情けない。まあ、名古屋大学の場合は実際自分で計算してみますと、学生一人当たりが払っている授業料に対して、名古屋大学が、それは僕が計算するとき 1.5 単位を3万円でしたね。授業料が。それが国は税金で16万円を一人の学生に払ってました。まあそういう状態であるってことも説明してですね、学生に。君たちは自分が得た特殊な技術、特殊な能力を必ず日本のため、人類のために使ってくれと。そしてどういう勇気を持たなきゃいけないかっていうと、そう、自分がそうじゃないと。これは金は儲かるけども、実は日本のため、人間のためにはダメなんだと思ったら、それはできませんという勇気。これを持つのが専門家だと言ったわけですね。で、名古屋大学の場合も、美術大学もそうだったかな。なんか一回時間が空いたらね、僕の今言ったことに対する感想を学生に書いてもらいました。簡単なね。そしたら名古屋大学の場合は、約 70% から 80% の場合は、今日の先生の話よくわかった。僕は今まで自分が払ってる授業料と、国が自分に出してくれている、税金からの教育費の区別ができてなかった。今後はやはりそれを考えてやりたいと、まあいうふうに、書いていただきます。ただ20-30%の方は違う意見でしたね。学生はね。自分は能力がある。能力があるから高いお金を取ったって何が悪いんだ。まあそういう、まあ学生だから正直にそう書いてきます。まあこれはこの前私、国会での NHK の確か経営委員長かなんかがですね、NHK の給料は年間にして普通の人の日本の平均的給料の約3倍を取ってると。まあいう話をして、それを追求したら、NHK の経営委員長が、普通の肉体労働者と我々を一緒にしてもらっては困る。我々は知識労働だから、知識業務だから、給料の差は当然であるって話をしました。 私は日頃の NHK がそういう思想の番組をやってたらいいと思います。まあいいっていうか、一応のそういう理論が立ちますけどね、言い訳。だけど NHK の番組を見ると明らかに全員が平等で、日本人はみんな平等で、一緒に楽しくやろうじゃないか、切磋琢磨しようじゃないかっていう放送しております。心の中が全く違うんだなと。そういうような答えをした人が、2、3割やっぱり学生でおりました。僕は優秀だから、大学の厳しい試験を通ってここにいるんだから。それに対して、国民が税金を、僕の税金を払ってくれた当然だという話を、世の中はそうできてるんだ。まあいうふうに、のことを書いてきた学生が2、3割おりますね。まあ、18歳とか20歳とかいう学生が書きますから、我々心正直に書きますが、まあ、なんかの折にそういうことを友達同士で話すこともあるし、私の、言うことが少しはね、学生たちが耳を傾けてくれただろうと思ってやっております。この地球温暖化についても同じなんですね。地球は温暖化するっていうことが本当かどうかっていう疑問ね。それからまあ、経済のことを言えば、まあこれいろいろ説があってなかなか計算値も出てないんですが、地球温暖化に関係する国の予算がどのくらい使われてるか、一説に30兆円と言ってるんですが、まあそんなね、無駄なお金を使ってみんなは日々の生活をするときに本当に財布を見ながらこれ買ってもいいかしらっつって買ってるわけですよ。そのお金の相当部分が嘘の地球温暖化で出してるかもしれない。それをNHK とか朝日新聞とか、まあそういう人たちが本当によく考えて、それがメディアの役割なんですね。で、もう一つ話すんですね。人間が美味しいものを食べて生活するって誰でもできると。どんなに心が汚い人でも、どんなに教養がない人でも、道徳心がない人でも、自分だけは美味しいものを食べるってことはできると。だから美味しいものを食べるとか、いいところに住むっていうことは、何にも人間の偉さとは関係がない。皆さんは偉い人になってほしい、僕は。偉いというのはその地位が高いとかじゃない。人間として偉い人になってほしい。人間として偉い人というのは僕の考えでは、自分がなんでこの地球に生まれてきたのか。なんで母親とお父さんは我々が小さい頃お使命を変えてくれたのか。そのためには自分が人間としてすべきことを人生で見つけることなんだと。まあこういうふうに学生たちに言ってたんですね。これが、まあ私の今の言い方が未熟だかもしれません。だけど私は実際そう言っておりました。それで学生の一部は今でもそう思ってくれまして、まあ今でももう40、50になろうとしてる人たちなんですが、そういう気持ちで働いて、年に2回ほど僕の家に遊びに来たりしてくれてます。だんだん彼らが立派になってくるのがわかりますね。で、僕はこの NHK とか朝日新聞が、これほどの嘘をつくというのは、そこが抜けてるんじゃないかと思うんですね。人間というのは、お金をうんともらって、1億2億ともらって、美味しいところに行って美味しいとこ食べたり、優雅な生活をして、人間として満足できるわけじゃないんですよ。人間がこの世に生を受けて、立派な自分がこの世を去るときにね、自分としては一生懸命やったという意識を持ってこの世を離れることができる。それが僕の考えている人間の一生なんですね。その一番偉い人は僕はキリスト教でも何でもありませんがイエス様だと思ってるんです。イエス様はこの世の中に、まあ、かわいそうな人はいくらでもいる。その人たちを救いたいと思って自分は一生懸命やってる。だけど救えない人がいる。それは極めて残念だ。だから自分が冤罪で貼り付けになって死ぬことによって不幸で助けられない人を救いたいと。こんな立派な人はいませんよ。僕はそれもちろんできません。このようにかわいそうな人がいることはもういくらでもよくわかっております。報われない人、残念に思って死んでいく人、途中で病気になってダメになっていく人、不幸にして子供さんが創生して悲痛のうちに生活をするお母さんいっぱいいるんですよ。僕はその人のために冤罪をかぶって死ぬってことはできませんね。だからもうはるかにイエス様よりか何段も私はダメなんですけど仕方がありません。せめてだけど私は一人の人間としては美味しいものを食べるっていうのは何にも人生を豊かにしませんね。やっぱり自分がこの世に生まれてきて少しでもいいから まあ僕だったら技術的なこと、人生的なこと、芸術的なことで貢献したい。それが少しでもあれば、私は満足して死んでいける。人間の人生の本当の価値っていうのは、そこにあるという確信を持っております。ですから私はもう一生懸命働いたもんですから、周りの人がですね、武田は出世したいんだろう。武田は評価されたいんだろう。とみんなは言いました。そう見えるでしょう。だけど私はそう思ったことは一度もありません。まあ、マスコミなんかに出るようになって武田は金を稼いでると言われましたけど、私は金を稼ごうと思ったこともあります。いつも裸でお金を持って余っております。しかし私は何の悔いもありません。まあよく言うんですけど、このブログでも武田は稼いでまだ稼ごうとしてるのかって言われるので、しょうがないから僕言ってるんですね。こういうブログでも私は一銭ももらっておりません。そういう気持ちでやってるんじゃない。私はやはりイエス様に比べればね、やっぱり世の中に対する貢献度っていうか、私の人間らしさっていう、それが欠けてると思っております。ですからまあ僕も最近ではね、参政党に騙されて、本当に、日本の人に悪いことしました。しかし私も参政党から参政党のなんとかっつって名刺もらって写真も入ってて、それを僕がまるで詐欺師のように、その名刺を配って、私参政党ですから参政党を応援してくださいって言っちゃいました。そしたら賛成党まだ離れてない時から、武田はもともと賛成党じゃないんだ。たとえ当選しても、あれはインチキなんだ。と、神谷さんが言いましたね。もっと言いました。神谷さんが。武田先生は、なんつったか、認知症が入ってるから、気をつけろと、党員に言ったことで、それで奮撃した党員が僕にそれ連絡してくれましたからね。そういう人が国会議員であるっていうことでいいのかと。まあ僕は今非常に悔やんでおります。しかし、それは私が間違ったから仕方ないですね。だけど僕は間違ったら間違ったことも謝りまして、それ謝りにあっちこっち行きました僕ですね。すまなかった。私は参政党を信じてやったけど、8ヶ月やりました。活動ですね。私の人生では非常に残念ですね。まあ私の知名度もそこで票を取るのに役立ちました。しかし人を騙して票を取って国会議員になってどうするんです。まあ私は自分が教え子に言ってたことと正反対のことを、たとえ非常に短い間ではありました。まあ騙されてはいましたけど、今日本では騙されるのが悪い。騙す方は別にいいんだ。人間なんだからっていう人がいますけど、私はそういう教育をしたくないし、自分自身もそうしたくない。この言葉を私は NHK と朝日新聞の人たちが聞いてもらってですね、マスコミという非常に大きな人の心に影響を及ぼす、人の人生に影響を及ぼす仕事をしている人たちは本当に誠実な心を持っていただきたいと。これがやっぱり僕がこの地球温暖化について嘘を800言う人たち、まあ、このブログで3回ぐらい、5回ぐらいやりましたから、どういう見方で温暖化っていうのを見ると学問的には少なくともこういうべきであるということは皆さんはっきり分かったと思う。ぜひ嘘をつかない人生、相手をペテンにかけない人生を目指していただきたいし、それから周りの若い人に特にね、日本人としてそれは大切なことなんだということを伝えていただきたいと思っております。